ご理解第4節。この方、金光大臣あって、天地金の神のおかげを受けられるようになった。この方、金光大臣あって、神は世に出たのである。神からも氏子からも両方からの恩人は、この方、金光大臣である。金光大臣の言うことに背かぬよう、よく守って信心せよ。まさかの折には、天地金の神というに及ばぬ。金光大臣助けてくれと言えばおかげを授けてやる。目には見えない神様を目に見えない私どもの心で拝むということはこの上もなく頼りないことである。ただあるものはただ頼りになるもの、それは金光大臣すなわち親先生あるだけ。金光大臣が教えておってくださるから、親先生があのようにおかげを取り次ぎ表してくださるから、ただ信じられるのはそのことだけ。親先生が金光大臣に通じてござる。金光大臣が天地金の神様に通うてござる。だから親先生と唱えるだけでおかげになるのである。おかげになる。まあ神様のお働きをいただけれる。このことが真にならなければ人間の助かりはいただけないように思いますね。今朝は成り行きの中に二つのことを教えていただいたように思うのですが、どう関連があるのか私にもよくわかりませんが、その一つは師匠がまあたまにですがおっしゃっておられましたことに、神様が臨機をなさるというようなことを表現をしておられましたね。臨機、いわゆる焼き餅ですね。神様が焼き餅を焼かれる。まあ誰に焼くのか、それは師匠に対してですね。確か師匠がいわゆる芸事がお好きであられましたね。三味線なんかが好きであられたようですが、その芸事にうつつを抜かすというのでしょうか。それに神様が焼き餅を焼かれるといったような表現だったと思います。いわば師匠が神様のことを思われる。神様がまた師匠のことを思われる。ところが師匠がその、まあ、四六時中神様のことを思う。ところがその三味線を弾くということになると、神様の方を思う心がおろそかになって、心が三味線の方に行くわけですね。いわば三味線を弾いている間、そこに熱中している間は神様の方をおろそかにしてしまうということになりますね。そこに神様が、あ、私のことを忘れてしまっていると、まあ、臨機なさる。焼き餅を焼かれるというわけですね。それで、ある時、プツンとその弦が、三味線の弦が切れたと。で、そういうことが何回か重なったのでしたかね。あることからそのことに気づかれて、もうそれからは一切三味線を弾くことはもうやめましたとおっしゃっておられましたね。そういうふうに神様が、その神様のことを思う心をおろそかにして、他のことにうつつを抜かすというようなことになったときに、その他の事柄何かによらず、そのことにまあ臨機をなさる。神様はその人の心をまあ独り占めにしておきたいといったような心が終わりになるようですね。それを感じさせていただきましたのは、実はある方が、あるところにお参りに行こうとしておられたのですけれども、ところが まあ読んどころない事情ができて、それが行かれなくなったのですね。私が思いますに、まあなんで今時あんなところに、まああんなところにというと失礼ですけれども、行かれずのだろうかと思っておりました。そうしましたら、とうとう行かれなくなったということで、行かれなかったようです。そのことを思わせていただきましたら、その神様が臨機をなさる。という師匠のお言葉を思い出させていただいたのですね。いわば、このお道というせっかくの誠の道におりながら、その誠の道ではない、まあ、脇道というのでしょうか、横道にそれようとしていることに対して神様が、おいおい、そうじゃなかろうが、せっかく今誠の道におるのだから、その誠の道を全うしてくれよ、と言われているような感じがいたしたのですね。まあ、この方はなんと神様から、まあ、神様がそれほどしのご期待をかけておられないならば、あっちうろうろ、こっちうろうろ、寄り道をしようが、何をしようが、まあ、放っておかれるのでしょうけれども、この人には、脇目も振らず、一心に、まあ、誠の道を歩いてもらいたい、と願われるときには、やっぱり、よそ見をしていると、おいおい、と言われるようなことがあるように思いますね。それほどしに神様から、ああこの方はご期待をかけられておるのだなという感じがいたしましたね。ともう一つはそれに関係あるようなないようなですけれども、ある方が病気になっておられます。まあ以前もそういう病気をお持ちでしたけれども、また最近その病気が出られたようなのですね。それでなんとかおかげをいただかれる手はないものだろうか、どうしたら治るのだろうか、何かもうこればっかりは仕方がないのだろうか、まあ一種の神がかりと言われたりもいたしますね。そういうことなのだろうか、いわば神様がそうしておられるのだろうか。と、まあ、それならば仕方がないけれども、と思っておりましたら、昔のことを思い出させていただきました。それは私が小学校の時でしたけれども、やっぱり、宿題をしていないとか、ああ、今日は試験があるとか、まだ準備もできていないとか、何かそういう時には学校に行きたくなくなりますね。何かの発表会があるとか、とにかく嫌なことが今日ある。学校に行きたくない。となりますね。それで、まあまだいい方はその仮病を使って休もうとしますね。今日はちょっとお腹が痛いから学校行けない。まあその仮病を使う程度ならばまだいいのですけれども、それがもっと高じてくると本当に病気になるというのですね。学校に行きたくないという思いがいよいよ募ってくると、仮病ではなくそのことがまあ原因というのでしょうか、病気を引き起こすことになるのだと。まあ本当にお腹が痛くなったり頭が痛くなったりするわけですね。それで学校を休もうということになるわけですけれども、そのようにいわば現実を現実として受け入れきれない、そのことが病気を引き起こす元にもなることがあると。いろいろな体の病気であったり、 心の病であったりいたしますけれども、そのまあ全てがそうではありませんけれども、その中の一部にはその現実を受け入れることができない、そこからある意味逃避しようとする何かが働く、そのことが体の病気をまあ引き起こすというのか、そういう症状になるのでしょうね。体の病気として現れたり、あるいは心の病として現れることがあるといただくのですね。ですからこの人の場合はその現実を受け入れきれない、そこに心の病となっているのだと。ですからこれはいわゆる本当に教えをいただき、本当に教えを身につけよう、いわばその泥の心を身につけようと、そこに精進をすれば治ると。まあ本当の意味での神様が神がかりをしておられるというわけではないよと、自らの心が作り出した病だよと、それは結局現実を現実としていただけない、そこに自らの心が自らの病を作り出している。ですからその泥の心、泥の心というものは今あること、その現実を現実としていただく心、受け切れる心ですね。それこそ今日は仕事に行きたくない、会社に行って同僚とあの人に会いたくない、教会御用なら御用をしたくない、みんなと会いたくないといったような、その仕事をしたくないとか、御用をしたくないとか、宿題をしていないとか、だから行きたくない、人に会いたくない、そういう心が、いわば現実を現実として受け入れきれない心、泥の心になっていない心、また泥の心になろうと精進していない心、それがいわゆる体の病であったり心の病の元になる、そういうことがあるのだと。だからまずその類の病を治すには、それこそ泥の心を徹底する、現実を現実をあるがままとして受け入れる心、その泥の心をいよいよそこに精進していく以外にはないのだということを今朝は教えていただきました。神様のお働きには不思議なお働きがあるものですね。神様が臨機をされるようなこともある、それによってさまざまなお働きが起こることもある、あるいは人間がそれこそ現実を受け入れきれない、人間の心が病を作り出してしまうというようなこともあるようですね。それらの一切のことから人が本当に助かるというためには、いよいよ受けて受けて受け抜く、その泥の心の精進以外にはないということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。